大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STV ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です、ね、今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
って言いますかね、ほんわかいきますかね。いやでもね、この番組って緊張感ないってある人からメールいただいたことがあるんですけど、
そうです
か。僕なんか、はい、本当気が小さいじゃないですか。だから毎回こうなんていうんですかね、もうドキドキしてるんですけど、それでももうね、あの中村さんのようにプロの方がいらっしゃるとね、とかね、どうでもいい話かもしれませんけれどもね。ただなんでこういうほんわかした話したかというと、やっぱね、まあもちろん、ペケペケ宣言が解除になりましたとか、まあいろいろありますよ、ありますけど、どの道長丁場なんで、そしてウイルス対策も長丁場ですけれども、まあね、世間の景気はもう、エコノミストと呼ばれる方々の総合的に聞いてもね、まあまあ本当ここで、まあ、話し出したらキリがないんですけど、ということはやっぱりね、あのもうちょっと先を見て頑張りましょうかと。でも足元、今月の資金繰り大変なんだよねっていう、もう企業の方の声とかもたくさん聞いてますし、本当に農産物の価格が下がったりね、あるいは、根室で行ったら時知らずの、ね、価格も下がったとかね、はい、もう本当にそうですよ。もう上げたらマイクにいとまがないんですけれども、そんな中でもこの番組は10年先を見つめてって、10年カレンダーってずっと言ってるんですけど、今日はお便り特集なんで、このいろんなね、また、皆さんのご感想を紹介できるのが本当に嬉しいです。ところがほとんどっていうかね、あの時間がないので、
はい、
来月は、お便り特集ちょっと増やして皆さんの、ね、お声をお伝えしようかなと思ってますので、ぜひ、お寄せていただきたいなと思います、
はい、
まず
はですね、
素晴らしい、
はい、もう北海道浅部町のキャラクター
反撃ちょっちょリーノの、はい、
おらいもくんのイラストを描いてくださっている方がたくさんいらっしゃったのでご紹介します。
あ、もうね、おらいもくんね、
はい、まずは札幌市の吉明さん、
これかわいいよね。
かわいいですね。
ありがとうございます。
色もちゃんと塗っていただいてありがとうございます。続いて大阪府堺市の節子さん、大山さんおはーということで、こちらはおらいもファミリーを、
おらいもファミリー、あ、3人もね、
はい、
3人って人っていうのかどうか分かりませんけど
書、ね、いていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
続いては愛知県名古屋市の恵子さんです。北海道が大好きで何度もいろんなところに行きました。 CBC の放送長い間聞いていましたたので終わってしまうのも残念です。観光地以外の地域の情報が楽しみでしたといただきました。ああ、ね、この方も大きくおらいもくんを入っていただきました、
ね、そうですよね、そっか、堺の節子さんもたくさんいろいろ書いていただいて、
はい
ね、またいろいろとお伝えしますが、 CBC の方では僕ですね、また時々ね、いつもお邪魔して、いつもっていうか何年かなお邪魔してるんですけど、また、全く違う時間帯で、あれなんでここで出てるんっていう風な感じでお邪魔する予定ですんで、なんで出たのって言わないでくださいね。 CBC にも MBS にもお世話になっています。本当でも STV では本当に僕ね、長年お世話になったんで、聞いていただいてる方本当ありがとうございます。あと一月ですもんね、
はい、
STV はね、
そうですね、
というような、まあ、ことも含めて、
はい、
今週はできる限り皆さんのお声をお届けしたいと思います。
北海道の新しい使い方を皆さんと一緒に考える番組、大山慎介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りします。
大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STV ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はですね、毎月恒例のお便り特集です、
はい、
どんどん行きましょうね、
はいはい、それではですね、まずは北海道長沼町にお住まいの厚子さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
昨年から5年日記をつけ始めました。
お、日記ね、
うん、はい、見返したり来年はどうしようかと考えたり、年とともにいろいろ考えるようになりました。10年カレンダーか、10年後元気でラジオを聞いていられたらと。
そうですよね、うん、日記編がね結構あったんですよ ね、
そうですね、
ありがとうございます、あすこさんね、うん、まだあります、
はいはい、続いて北海道向川町の信子さんです、はい、この方はですね10年日記をつけています。
なるほど、
うん、はい、5年ではあっという間に終わってしまいます。そこに書き込んでいるのが終わったあれこれ、これからの先の計画も書き込んでいきます。
これね日記編の10年カレンダーのね合言葉をお伝えした時に、はい、日記に関する、うん、自分の日記とこうダブらせてるんですね。そういうことを、おはがきメールたくさんいただきました、ありがとうございます。そうなんですよね、僕ねいつからかな日記をつけ出したのは、あの小さい頃に幼少の右にあの日記をつけろというふうにいろいろ言われたんですけど、
はい、
あのね両親からね全然書けなかった、うん、大体ね三日坊主ってよく言うじゃないですか、
はい、
僕三日坊主なんかならないぞって言って1月の5日くらいで終わりましたね。その度にねこのあ カレンダーじゃなくてこれ日記ですか、
うん、
あどうしようかなと思ってなんかいろんな絵描いた覚えがありますけどね小さい頃はね、うん、である時期20年以上前かな、もう25年くらい前になりますかね、ちょっとあることがきっかけで日記をつけ出して、
はい、
でその思いからすると今信子さんが10年カレンダーですか、
うん、
であすこさんが5年カレンダーっていう日記ですね、
はい、
分かりますよ。僕大体最初ね3年から始めたんですけど1回10年やってみたんですよ。まあね10年前のことって下に行くと6年前とかでしょ、5、6年前、7年前、8年前ってもう覚えてないですよ。ところが見出しだけでも見ると走馬灯のように あの頃こんなことして、うん、で自分で全く進歩ないなとかね、もうそういうなんか結構塞ぎながらも10年カレンダーをつけて、10年だとちょっとあまりにもこう進歩ないのが見え見えだなと思って次5年カレンダーにして、5年日記ですね、ごめんなさい、はい、ずっとカレンダーで言ってる日記にして5年にしたらなんとなくまだ、まあそうだよなと、つい最近のことだしとかっていろいろこう10年5年3年を試しながら、あれだけ全然書けなかった日記がもう二十数年続いてますかね、
うん、やっぱ一度習慣になるとやっぱ続くっていう感じですかね、
というこう過去を振り返るっていうことが逆に10年先を考える癖になっちゃうんですよね、うん、あそっかあっという間だよな10年って、だったら10年先すぐだなと、あるいは20年先もすぐだなとかっていうふうに思うと、そっか今から準備してもおかしくないんだと、僕はもうここにいな、この世にいないかもしれないけど、あの孫の世代のためにっていうかね、お孫さんというか若い子どもたちの世代のためにはこうしなきゃいけないんだなっていうのをね考えることがあるんですよね。これはすごく多かったです、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、続いて北海道旭川市のあきこさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
もともと道民ですが、
はい、
近頃言葉や空気感が内地より北海道らしさが感じ取れなくなっているように思えますと、
あなるほどね、
いただきました
が、あきこさんわかります、これ結構聞くのはあのやっぱりね東京中心の発信の番組で、
はい、
うん、マスコミも結構多いので、なんとなく雰囲気がね東京内ずしてきてるということがね、うん、また地元のいろんな情報ももっと手厚くね報じていただければなってよくマスコミの方とはお話しするんですけどもね、はい、
続いて北海道湧別町の健一さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
東京札幌と高校卒業以来50年過ごしてきましたが、
東京札幌、
はいはい、老後は田舎と思っていたので、空き家になった実家に昨年10月帰ってきました。楽しいです。
何年ぶり、もうじゃあ50年ぶり、
そうですね、東京と札幌合わせて50年住んでいて、
それで50年経って、
はい、
いやいいですね、これはでも多分地元の年齢からすると地元の同級生とかが来いよ来いよってずっと10年くらい前から言ってるんですよ。このパターンも僕は聞くんですけど、
はい、
あの例えばふるさとにね帰るじゃないですか、いつ戻ってくるのとかね、もうそろそろいいんじゃないとか、いやいやでもねとかっていろんな事情が皆さん抱えてますからね、
はい、
でもこういった例もたくさんありますね。
そうですね、はい、続いて愛知県安城市の小杖さんからいただきました。
CBC 編ですね、これね、
はい、そうですね、はい、私は農業高校出身で畜産を勉強しました。10年後は定年しますので、
はい、
ちょっと暮らしで牧場のお手伝いができたらいいなと思っています。
あそれは喜ばれますね。
学生時代は帯広の音更町へ知り合いを 辿って1週間の住み込みで乳牛のホルスタインの世話をさせてもらいました。
ホルスタイン、
はいはい、とても貴重な体験をさせていただきました。今でも乳牛のホルスタインは好きです。毎日同じく忙しくなんとなく生活しています。このラジオの番組のおかげで北海道に憧れていた学生時代を思い出します。
ありがとうございます。
自然が厳しく雄大で生き生きとした素晴らしい北海道、また北海道へ観光地でも行きたいですね。夢を見られる素敵な番組をありがとうございます。
どうもありがとうございます。ご丁寧に。音更に2週間学生時代、十勝のですね、帯広市の隣にあるんですね、はい、十勝川温泉でも有名ですけど、毛呂温泉でもね、はい、有名ですけど、いやこれはでも学生時代の経験っていうのは非常にね、皆さん濃いんですよね。
そうですね。
こういったお話をよく伺います、ね、あの気分が向いたら来年でも再来年でも、はい、またホルスタインを絞りに来ていただけたらなと思いますね、
はい、続いて愛知県名古屋市の新一さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
10年後還暦を迎えた私、その頃には北海道新幹線が札幌に延伸されてるかな。新幹線で札幌から鹿児島を旅する、てっちゃんとしては、
てっちゃん、
はい、日曜の朝北海道からのオンエアが6月末までというのは何か寂しいですよ、
はい、どうもすみません。その点はまたね、あの最終報告しますけどもね、 CBC さんには時々お邪魔しようかなと、思ってます。そうですよ、新幹線来るんですよ、札幌まで、
はい、
10年後ですね、でね、別にあの今新函館北斗まで来てるんですが、北の玄関は木古内駅、
はい、
で新函館北斗のあいと札幌の間もね、駅がありますんで、そこで人の流れが変わるでしょうね。
そうですね。
でね、この鹿児島まで新幹線で行きたいって話も結構聞くの、でも今そういうのないでしょ、東京で乗り換えでしょ。
そうですね、
一回ね、まあ、この時勢が変わったらですね、10年先だったらそういうこともできるかもしれませんね。いいですね、新幹線で鹿児島まで、う
ん、
はい、
続いて福井県越前市の正弘さんから。これ
全国シリーズですね、これ、
はい、いただきました、はい、私は昭和59年から2年間岩見沢市、北海道の岩見沢市に住んでいました。
なるほどね。
北海道に住んでいて一番困ったことは、
はい、何でしょう。
冬の間寝る前に水落としをしなくてはいけなかったことです。
わかります、うん、だって今から何年前っていう感じですよね。45年くらい前ですか。
そうですね、
確かにね、40年以上前は私、はい、水落とししてました、小さい頃は、
うん、私も幼い時はしてました ね、
してました ね、はい、ね、今そういううちある、あ、まあ、でもないとは言えませんけど、土屋ホームのカーディナルハウスなんか絶対ないですよ。
そうですね、新しい住宅はなかなか少なくなってきてます。
カーディナルハウスに憧れてるの。いや、それはちょっと置いといて、はい、そうですね、昔のそういう記憶もね、ちらっとこちらの方に観光の時でもいいですから、あの冬の話を聞いてみたら、あ、変わってるってことになると思いますね。福井県からありがとうございます。
続いては福岡県宮若市のラジオネーム日だまりの風さんからいただきました。
ありがとうございます。
大山さん、
はい、
私はメイクインは北海道産を買うようにしています。
お、ありがとうございます。
メイクインイコールアッサブ町イコール大山さんと脳内変換されていますのでと。
あ、その僕の名前はいいんですけど、まあね、アッサブも取れ何もないですけどね、あのメイクインの発祥の地なんで、うん、まあ、アッサブまで覚えていただければ本当にね嬉しいですけどね。でもまだまだアッサブ課題もう本当に山積してるんで、なんとか頑張り、まあ、たいなと僕も応援してますし、若手がね非常に頑張ってますん でそこの陰から応援してるのがオライモ君なんですよ。一言も言わずじっと見てるんですよ。オライモファミリーがちゃんとやってるかいってね、あのこれお歴歴の方々を見つめてるんですけど、その声がなかなか届いてるか届いてないかはちょっと放送でちょっと馴染まないので言いませんが、ありがとうございます。福岡からありがとうございます。
続いては鳥取県です。
鳥取県、久しくお邪魔してないですね。
鳥取市のラジオネーム鍋豚さんからいただきました。
ありがとうございます。
単身赴任先の鳥取で楽しく配置をさせていただいております。この番組が STB ラジオでは6月末で終わるんですね。番組を通して北海道を知ることができただけに残念です。確かに北海道に住んでみての実感、 想定外に良かった点だったり想定外に悪かった点知りたいですね。パンフレットなどでも紹介されているかと思いますが、実際に北海道外の人の体験談は説得力があるかと思います。この年になると自分の残りの人生設計とともに親のこと介護が気になります。
そうですよね。鳥取に単身赴任中、なるほどね。僕鳥取にお邪魔したのは県庁の鳥取県庁の仲間が、そうですね、部長をやってた頃が2年前かな、こんな最後ですけれども非常にお世話になってますね鳥取県はね。で、親の介護の関係だとか、あるいは自分の年とそれから10年後を考えて逆算していろいろ考える方、はい、まあね、両親の介護のことを考え始めると非常にね、きついんですけど、この、施錠で介護施設がどれだけ大変かと、医療現場よくね、医療現場はもちろん大変ですよ、はい、本当にすごいなと思う。もう友人もたくさんいますんで生の話を聞いて、うわそれはきついわと思ってるんですけど、報じられる割合としては介護現場がまだ少ないので、介護の現場もね最後の砦なんですよね。
そうですね。
ですからね、今後この、いわゆるニューノーマル、これが去った後ニューノーマル、新しい時代常識あるいは新しい時代には介護のあり方も変わってくるのかなと、一緒にねまたいい情報をお伝えできればなと思ってますんで、また来月頃にちょっとお伝えしますかね。ありがとうございます。
続いて兵庫県神戸市のしげこさんからいただきました。
MBS シリーズですね、
はいはい、いつも北海道のこと地図を見ながら聞いています。
ああ地図を見ながら、ありがとうございます。
私は年ですので10年は無理かも知れませんが、北海道に旅行は行けます。
来てください、うん、
以前いただいた厚沢町のオライモファミリーのキーホルダーずっと使っています。
いやいや、それはオライモ冥利につきますよ。
汚れたら洗ったりして、そうです、大事にしています。 STB ラジオには大山さん出られないんですか、 MBS はそのままでしょうかといただきました。
まあね、それについては来月また報告したいと思いますが、オライモファミリー洗って、いやー、
ね、嬉しいですね、大切にしていただいて。
今日は、はい、もちろんオライモグッズ行くんですよね、
はい、今日ご紹介した方には
キーホルダーじゃないかもしれませんけれども、はい、冒頭の絵をご紹介した方も、うん、そうですよね、
はい、
全部オライモ好む好まざるに関わらず、はい、純真無垢なオライモくんが飛んでいきますんで ね、
はい、でね、よろしくお願いしたいと思います。はい、続いて大阪府堺市のレイさんからいただきました。
ありがとうございます。
北海道には旅行ではスキーも含めてよく出かけているんですが、ね、一度住んでみるのもいいかなと思うこともあります。もう番組残りわずかなんですね、楽しみにしていたんですがといただきました、
は
い、
そうですね、MBS の方にはまた来月ちょっとご報告できるかもしれませんけども、それは置いときまして、そっかスキーでね、ですからね、本州の方といろいろ話聞いてると、あるいは道内の方もそうなんですけど、楽しみ方って本当にいろいろじゃないですか、
はい、
でその楽しみ方が、もう十数年前から言ってたテレワークが今現実のものとなりっていうか、急に現実のものとなり、そうすると働き方とか新しい生活様式とかそういう話じゃなくて、自分のこうライフスタイルがどういうふ
う
にってご自身で決めになるということをよくよく僕お聞きするんですね、
はい、
で北海道田舎活性化協議会というところもお手伝いしてて、そちらの方の、方にもいろんなメールをいただいて、あそうですよねって勉強になって、それを番組とかあるいは北海道田舎活性化協議会の、会員の方には、会員といってもね、年会費も入会金も全く無料で、あこの後登録フォーマット見たら名前はねニックネームでもいいと書いてるんですよ。
もう本当簡単に
登録できますもんね。もう簡単なんですよ。電話番号もなし、都道府県名だけ、あと、メールアドレスは必要なんですけど、あと年齢も1960何年生まれとか70何年生まれだけでいくて、あと何もないんですよ。で1分くらいで登録終わって、それでちょっと今こういう時勢なんで、ストップしてたんですけども、そろそろメールマガジンが行くのかな、でまたちょっとしたプレゼントとか、であるいはこんなのどう思いますかっていうような、アンケートだとか、それを皆さんからのお声を糧にして次の、市町村や企業さんの、企業さんが中心なんですけど、いろんな活動にまあねちょっとずつ生かしていくと。これね勘違いされるんですけど、例えば国とか北海道庁だとか市町村のなんか、 例えば経費ですか、運営経費1円もいただいてないんですよ。純民間なんですよね、
はい、
そんなところをお手伝いしてますが、うん、そういうところにまたね、もし機会あったら北海道田舎活性化協議会というふうに検索していただけたらなと思います。はい、
続いて、はい、愛知県名古屋市のラジオネームぶどうパン大好きプラス感謝さんからいただきました。
私もぶどうパン大好きです。
10年後私は75歳、どんな顔をしているのか、地球温暖化は止まっているのか、進んでいるのか、ね、自動運転の自動車は走っているのか、私個人としては孫の成長を見続けたいと。
孫ね、
うん、孫とキャッチボールできたら幸せだろうな、うん、北海道全体はどう変化しているんでしょうか。高齢化社会がかなり進んでいる気がします。
あまり番組でご紹介できてないんですけど、北海道に対する、道民の方からも本州の方からも大丈夫っていうお声って結構多いんですけど、はい、今本当スレスレですよね。スレスレっていうのは非常に曲がり角に来てますんで、まあ、この番組でもちょっとだけお伝えした北海道の札幌一極集中ですから、日本が東京一極集中で非常に、まあ、もちろんプラスマイナスあるんですけれど、そこのマイナスの部分が札幌一極集中で顕著になっていると。ですから、介護施設なんかもね、クラスターがドーンと出たのはもうこれの一つの詳細なんですけれども、はい、それ以外にも、高齢化比率が、全国で一番伸びているので、伸び方がすごいので、この北海道内179市町村あるんですけど、そこのバランスの取れた発展がどうやってできるのかだとか、あるいは出生率が東京に次いで2番目に低いのでどうするのだとか、ちょっと待ってと本州の方にしてみると、本州の方からのお声では、いや、お嫁さん10年とか言うけど、ちゃんと10年先北海道大丈夫なのとかって言われるので、なんとかね頑張りたいなと思うんですけど ね、これね、いろんな10年先いろいろ自動運転だとか具現化してますよね。あ、急に思い出したんですけど、空飛ぶ車ってあるじゃないですか、今言われてて、
はい、
去年くらいの新聞ですかね、空飛ぶ車の保険が売り出されましたよね。保険
もう、
だからね、
保険までってことはなんか現実味が、本当
輸送から始まるんですけど、10年先の話だとかを聞いてると、はーん、そうねってなるんですけど、いきなり空飛ぶ車の保険とか言われた瞬間に、なんじゃそらってなるでしょ。急にやってくるんですよね。こんなことでちょっとなし北海道では、北海道がまず元気じゃないといけないというんで、皆さんからの温かい励ましの声で少しずつ頑張ってみたいと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週のプレゼントです、
はい、今週は
アッサブ町から、
アッサブ町、
はい、はい、前井食堂のレトルトカレー3パックをセットにして、これ
すっごい久しぶり
プレゼントいたします。
いつ以来、
いつ以来でしょうか。
さん知らない、
私の時の前ですかね、ま、
もう3年以上前か、じゃあ
ですね、
これはですね、前井食堂って、アッサブ町にあるんですけど、はい、いつもう百何十年ついてるの、
明治30年創業ですって、
うん、アッサブでは本当に有名なんですけど、ね、黄色いカレーなんですよ、カレーが黄色いの。僕ね、中学までアッサブでしょ、
はい、
高校から運ばれてたんですけど、うん、ですから高校の寮でカレーを食べた時に、なんで黄色じゃないんですかって聞いたくらいなの。
これがもうふるさと
の、これがもうふるさと、これがね、ある番組でちょっとプレゼントさせていただいたときに、わあ懐かしいっていうお声が結構ありました、
はい、うーん、
結構高価なんですけど、地元ではね評判で、なおかつ道南の北海道の南の方はたくさんお店に行っていただいているようですね。前井っていう珍しい名前なんですけど、こちらの方です。
はい、では大山さん、合言葉をお願いします。
今日はですね、あまりにも反響が大きかったんで、もう一度になっちゃうんですが、10年カレンダー、こちらの実は今日本当たくさんご紹介したかったんですけど、はい、もうそれだけでものすごく反響があったんで、うん、10年カレンダーを今一度お願いしたいなと思うんですね。
では合言葉は10年カレンダーです。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp です。 締め切りは6月5日金曜日必着でお願いします。
厚沢部町、半世紀続く昭和の母の味、そうなんですよ。私は小さい頃こればっかり食べてたんですけど、非常にですね美味しいカレーですよ。3パックいくんですね、
はい、
3パックよろしくお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です、
はい、今週は
5月10日放送、合言葉はおらいもくん。
あ、おらいもくんあ、そうでしたか。おらいもくん元気ですか。
ご案内したプレゼントは、はい、厚沢部町からフックリンコ5キロを抽選で5名様にプレゼントいたします。
今はね、お家の方多いですからね、ぜひ、うん、召し上がってください。
当選者は北海道苫小牧市達夫さん、北海道札幌市邦子さん、愛知県犬山市鈴子さん、大阪府堺市美恵子さん、兵庫県神戸市淳さんです。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。そして、はい、ね、今月のダブルプレゼントの当選者、
はい、そうですね、今月おはがきメールをいただいた方の中から抽選で2名様に札幌市札幌中市の山わさび入りイカの三条漬けをプレゼントいたします。
はい、
当選者は愛知県春日井市直樹さん、大阪府大阪市武美さんです。おめでとうございます。
たくさんのご応募ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今週はですね、毎月恒例のお便り特集だったんですが、予定の3分の1もご紹介できず、
はい、
あの、そうですね、来月に繰り越しになっちゃいますんですいません。でご紹介した方には、このもこの後にかかわらずおらいもくんグッズと。でもね、おらいもくんに罪はないのでよろしくお願いしますねそして あまりにも10年先の話が、まあね、やっぱり皆さん身近なんだなというふうに思ったのは、いろいろお考えになる時間が今あるんですね。また、もう少しですけれども、あなたと一緒にちょっと考えていきたいなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りしました。